ルカ24章28節から。それから彼らは行こうとしていた村に近づいたが、イエスがなお先へ進み行かれる様子であった。そこで強いて引き止めていった。私たちと一緒にお泊まりください、もう夕暮れになっており日もはや傾いています。イエスは彼らと共に泊まるために家に入られた。一緒に食卓に着かれた時、パンを取り祝福して先彼らに渡しておられるうちに、彼らの目が開けて、それがイエスであることが分かった。すると見姿が見えなくなった。彼らは互いに言った。みちみちお話になった時、また聖書を解き明かしてくださった時、互いの心がうちに燃えたではないか。そしてすぐ立ってエルサレムに帰ってみると、11弟子とその仲間が集まっていて、主は本当によみがえってシモンに現れなさったと言っていた。そこで二人の者は途中で会ったことや、パンをお先になる様子でイエスだと分かったことなどを話した。先週はルカ24章13節から27節、そこからイエス様が復活された後、エマオの村に向かう二人の弟子に現れ、聖書を解き明かされたということを学びました。この二人は一旦はイエス様を救い主として信じたんです。イエス様についていこうと決心をしました。しかし、イエス様が死んでしまわれたからには、もうすべてが終わってしまったんだ。これ以上エルサレムにいても仕方がない。そう考えまして、自分たちの村に帰ろうとしていました。その姿は、救い主から遠ざかり、他の弟子たちから離れていこうとしている、とても残念な姿でした。今日も、さまざまな理由で、救い主から遠ざかっていく人、教会から離れていく人が多くいます。しかし神様は今もそのような人々に変わりなく呼びかけておられます。一人でも滅びることがないように、すべての人が悔い改めに至るように神様は願っておられます。イエス様は、すべて重荷を負うて苦労をしている者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。そうおっしゃって人々を招いてくださっています。一体この世にあって、どんな重荷もない人、安らぎが必要でない人がいるでしょうか。エネルギーが有り余っていると思われている子供でさえ、様々なプレッシャーでその心が折れてしまっていることが多いようです。私がシリコンバレーにいた時のことですが、教会に来ている子どもたちがなんだか元気がないんですよね。子どもらしくない。それで声をかけました。そうしますと、僕疲れているんだよという返事が返ってきました。子どもたちの一週間は勉強があり、習い事があり、スポーツの活動などで、本当にびっしりなんです。教会に来るともうぐったりしている、そんな状態でした。子供も、大人も、どんな環境にいる人も皆、何かの重荷を負っています。すべての人が救い主を必要としているのです。イエス様は、すべての人をご自分のもとに招いておられます。イエス様がすべての人を招いてくださっている。だから教会もまた多くの人々をイエス様のもとにお招きするのです。その招きに応えて教会にいらっしゃったとしても、もしそこでイエス様に出会うことがなかったら、またイエス様に出会ってもイエス様から再び離れていくなら、イエス様はどんなに悲しまれることでしょうか。私たちは人々がイエス様を知り、信じ、バプテスマによってその信仰を言い表すことを心から願っています。祈っています。でも、バプテスマはゴールではありません。 それは出発点です。キリストにとどまり、キリストと共に歩んでいくこと、キリストのお姿へと変えられていくこと、それがバプテスマ後に続かなければならないのです。バプテスマの恵み、誓い、それを忘れて、キリストから離れていくことがないように、私たちはキリストにしっかりととどまり続けたいと思います。で、ところで仏教では、正法、造法、末法という三つの時代があると教えています。末法というのはよく皆さんご存知でしょうね。正法というのは仏教の教えが実践されていることを意味します。造法の造というのは形という字を書きますので、本質的なものが忘れ去られ、それが形だけのものになってしまうことを意味します。そして末法とは仏教の形さえも崩れてしまうということを言っています。時代が経つにつれて、本質的なもの、中身が忘れられて、外側だけのもの、形ばかりのものになってしまう。それはイエス・キリストを信じる信仰においても同じだと思います。教会はその誕生の時から迫害に遭いました。でもその迫害は信仰者の体の命を奪っても、その魂を殺すことはできませんでした。クリスチャンの信仰は迫害によってむしろ強められていきました。けれども迫害がやみ、人々がどっと教会に押し寄せてきたとき、純粋な信仰が少しずつですが歪められるようになってきました。やがてイエス・キリストへの信仰が形だけのものになってしまう。そういう時代がやってきたのです。心ある人々はそんな状態を嘆きました。信仰の復興、リバイバルと言いますが、それを祈り求めました。宗教改革が起こりました。続いて何度も何度もリバイバルが起こっています。形ばかりになっていた信仰が再び息を吹き返したのです。今年は宗教改革からちょうど500年になります。この500年の間、聖書は様々な国の言葉に訳されました。世界にはおよそ2000の言語があると言われますけれども、今日ではほとんど全ての人が自分の言葉、母国語で聖書を読むことができるようになったのです。キリストの福音は文字通り全世界に述べ伝えられるようになりました。でも同時にこの500年の間に世の波が教会に入り込んできた。これも事実です。教会は歴史を通して船に例えられています。船というのは陸地にあって意味がないですね。水の中に入っていかなければなりません。そのように教会は世の中から離れて自分たちだけ固まっているというものであってはいけません。世の中に入ってきます。世の人々と一緒に歩きます。けれども皆さん、船は水の中に入り、教会を世の中に入っていきますが、水は船の中に入ってきてはいけない。世の中が教会の中に入ってきてはならないのです。この世の原理、原則が入り込み、教会がそれによって動かされるということがあってはなりません。そんなことがあれば、教会はこの世に対する使命を果たすことができなくなるからです。もし教会で聖書が尊ばれなくなる、教会から祈りが消えたとしたら、そこは単なるカルチャーセンター、あるいはクラブハウスのようなものになってしまうかもしれません。もしそうなったらどうなるでしょうか。なるほど、人々は大勢教会になお集まってくるでしょう。でもそこは神様を崇める礼拝の場所ではなくなってしまうのです。聖書は礼拝にあるべきものが何であるかはっきり教えています。それが守られているなら、礼拝の形式はそれぞれの民族文化に合わせて調整していっていいのです。そのことは許されています。しかし、 礼拝を、神様への礼拝を礼拝でないものと置き換えることは誰にも許されていません。どの教会にも許されていません。現代は礼拝の形さえも崩され、それによって大切なものが見失われつつある。そんな時代のように思います。今は仏教だけでなく、キリスト教においても本質が忘れられるだけでなく、今まで築いてきたその形すらも崩されてしまっている。まあ、いわば末法の時代なのかもしれません。でも皆さん、私たちは希望を失わないのです。イエス様はあの二人の弟子、復活の信仰を持たないまま自分の村へ帰っていくあの二人を放ってはおきませんでした。彼らに現れ、聖書を解き明かし、ご自分を示されました。イエス様は歴史の中で何度も何度も同じようにして教会をご自分のもとへ連れ戻してくださいました。それはイエス様が教会を愛しておられるからです。教会がこの世の波に飲み込まれたままであるのを黙っては見ておられないからです。弟子たちがある時ガリラヤ湖を船で渡ろうとしました。でも嵐のために船が沈みそうになりました。もう水が船の中にいっぱい入ってきたのです。その時イエス様は船に近づいてその湖に乗り込まれました。すると嵐が止んだ。聖書はそう書いています。たとえ私たちが沈みかけているような状態であったとしても、イエス様は来てくださる。私だ、恐れることはないと言って、私たちに近づいてくださいます。もし私たちが喜んでイエス様をお迎えするなら、私たちは再びその使命を果たすことができるものになります。もう一度、いや何度でもイエス様を教会の主として、私たちの人生の主としてウェルカムしようじゃありませんか。そして週ごとの礼拝で、また月ごとのこの主の晩餐で、新しい決心を持ってこのお方に従っていきたいと、そう思います。さあ、ちょっと遠回りをしましたが、今朝の箇所に戻りましょう。自分たちの村に着いた二人は、今まで一緒に歩いてきた旅人、まあその時点ではそれがイエス様だとまだ気がついていなかったんですが、その旅人に言いました。私たちと一緒にお泊まりください。この泊まるという言葉、英語では remain, stay、 あるいは abide、そんな風に訳されています。まあ、普通に使われる言葉です。でも聖書ではごく普通に使われる言葉なんですが、そこに特別な意味を込めて使っています。旅行者が誰かの家に泊まるという、何かこう物理的にそこにいるということだけではなくて、霊的、信仰的にイエス・キリストが信じる者と一緒にいてくださる。信じる者がまたイエス・キリストと一緒にある、共にある、そういうことを表す言葉なんです。で、この言葉がそういう霊的信仰的な意味で使われている箇所で、一番大切なのはヨハネの15章だと思います。その4節でイエス様はこう言われました。私につながっていなさい、そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ、自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ、実を結ぶことができない。ここで、つながると訳されています言葉は、あの二人の弟子がイエス様に、私たちと一緒にお泊まりください。お泊まりくださいと言った泊まるという言葉と、同じ言葉です。そこからわかることは、私たちがイエス・キリストと一緒にいること、キリストが私たちと共にいること、それは物理的にどれだけ距離が近いか、何インチとかということではないということです。教会に 来ていればいい。また教会に来た時だけ少しばかり聖書に触れるというそれ以上のことなのです。キリストと信仰者の関係はブドウの幹と枝と同じ関係です。枝が幹から養分を得て育ち実を結びます。そのように信仰者はキリストから命を受けて成長していきます。私たちがキリストにとどまるというのは、キリストが私たちと共にいてくださるというのは物理的な関係でなく、言うならば有機的な関係、私たちがキリストによって生かされるという命の関係なのです。この二人が私たちと一緒にお泊まりください、そう言ったその時には、この二人はそれを霊的信仰的な意味で使ったのではありませんでした。でも今この箇所を読む私たちは同じ言葉を霊的信仰的な意味で言い直すことができます。イエス様が私につながっていなさい、そうすれば私はあなた方とつながっていいよ、今朝私たちに語ってくださいました。そのことに対する応答として、主よ私と共にいてください、私もあなたと共にいます、そんなふうな意味でこの言葉を持ってイエス様にお答えしたいと思います。イエス様は私たちと一緒にお泊まりください、この言葉に答えて二人の家に入りました。そして食卓についてパンを祝福されました。その時の様子を聖書はこう書いています。30節と31節です。一緒に食卓に着かれた時、パンを取り祝福して先彼らに渡しておられるうちに、彼らの目が開けてそれがイエスであることが分かった。パンを取り祝福して先彼らに渡して、これは主の晩餐の時の言葉です。そのままです。でもあの最後の晩餐には十二弟子しかいませんでしたから、この二人がパンを祝福して渡す姿を見てそれがイエスだと分かったというのは、五千人の給食の時にこの二人もいたんでしょうね。その姿を思い起こして、これはイエス様だと分かったのでしょう。あの五千人の給食も実は主の晩餐とつながっています。ですからこの言葉は今日の私たちにとっては晩餐式でのイエス様の言葉を思い起こさせるのです。主の晩餐は私につながっていなさいというイエス様のお心の表れです。イエス様の招きです。私たちは主の晩餐に預かることによってキリストにつながるのです。キリストの命で生かされるのです。二人は今まで一緒にいてくださったお方がイエス様だったと分かったときにどうしましたか。エルサレムに取って返しています。イエス様にはもう夕暮れになりました。日はもはや傾いています。暗い道を歩くのは危ないから、どうぞお泊まりくださいと言って引き止めたのに、自分たちはその夕暮れの道を駆けてエルサレムの他の弟子たちのところへと向かっていったのです。せっかく自分の家に着いたというのになぜでしょう。彼らはイエス様に出会った時、自分たちが本当に帰るべきところはエマオではない、エルサレムであるということが分かったのです。二人はエルサレムでイエス様が生きておられると証ししました。またその証しを他の弟子たちから聞きました。そして再びイエス様にまみえることができたのです。この二人はそれまで弟子であると名が付けられていましたが、まだ復活の信仰に至っていませんでした。でもここで名実ともにイエス・キリストの弟子として、復活の証人としての新しい出発をしたのです。皆さん、私たちもこの二人のような体験をしたいと思いませんか。たとえその心が、生活が一時的に神様から 離れたものになっていたとしても、主は私たちをお見捨てにはなりません。私たちに御言葉を持って語り続けてくださいます。主の晩餐によってご自分のもとへと呼び戻してくださいます。その語りかけに耳を傾けましょう。その招きに応えましょう。キリストに出会ったというかけがえのない体験を皆さんお持ちです。その体験をキリストにとどまることによってさらに豊かなものにしていこうではありませんか。お祈りをいたします。父なる神様、主イエスキリストが私たちをキリストにとどまるようにと招いていてくださることを感謝いたします。私たちはこの招きに、私たちと一緒にお泊まりください、私たちと共にいてください、その祈りをもってお答えします。私たちをキリストにとどまり続けるものとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。